お祈りいたします。恵み深い天皇と様、皆をあがめて心から賛美いたします。主が今日も私たちを御前に引き出してくださり、御言葉によって会ってくださるから感謝いたします。聞く耳を与えてください。またその語られた言葉が私たちの生活の中に生きて働く神の力、神の栄光となれるように、私たちの生活の上で神様の喜ばれる身となれるように祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちがいつもそばにいる人が急にいなくなるとすごく当惑すると思うんです。特に頼ってて本当にもうその人についていた人たちが、その頼ってついていたその人を失った時にどこに行けばいいのか、どうすればいいのかが分からなくなると思うんですね。で、弟子たちがイエス様についていく時は自分の家庭とか家族、友達、職場全部捨ててイエス様に ついていきました。なのにイエス様が自分たちの目の前で十字架にかかって死んで、それでよみがえって自分たちのとこにいるのかなと思ったら、また天に昇っていっちゃって、結局彼らは本当にイエス様についていたものだから、目に見えるイエス様がいなくなった時、彼らの心がどんなに心細くて堕落してのかというのは私たちが理解できます。またイエス様につくことによって彼らが失ったもの、捨てたものも多いけど失ったものも多いし、また逆に人からおかしい目で見られたり、自分たちが身の危険を感じたりする、そういう中にあって、でも彼らがイエス様から聞いた言葉は恐れるな、で私はあなたたちといつまでもいる、それだけじゃなくてイエス様は彼らに彼らのこの地上に残されてこう生きるその目的、その神様の思いを伝えてくれました。でそれが何かというと、その人たちの中にイエス様の霊が望み、それで神のなさろうとすることを彼らによってさせて、また表して、でイエス様は今死んで蘇ってまた昇天するような、そういうのが私たちが見る、彼弟子たちが見るそういうイエス様だったけど、そのイエス様が今度は見えない霊として彼らのところに宿って、彼らが力を得て、イエス様が今までは力があって彼らはイエス様についてたのに、今度は彼らにイエス様の霊が力を与え、彼らのうちで本当に神様の喜ばれる志を与えて、でそれをなさせてくれる、どこでイエルサレム、ユダ、またサマリア、全土どこにあってもいつでも彼らにイエス様が共にいて、彼らがイエス様のように生きるようになるんだ、イエス様のご品性とイエス様がなさることを、またイエス様のその生活の身を彼らを通して神様が、聖霊様がなさせるということをイエス様は彼らに述べました。彼らが今そのイエス様の言葉をどのように理解するか、この言葉をいただいたことよりも、まずは本当にイエス様が見えなくなった、それが彼らにとってはすごく大きいショックだったと思うんですね。これを言ってイエス様は彼らが見ているところで挙げられて、もう見えなくなったんですよ。そうすると弟子たちが感じるのは、あ、イエス様が聖霊が望んであなたたちは私の証人となるよという言葉よりも、実際には私が頼ってついていたイエス様がもう見えなくなった、いなくなったというのが彼らにとってショックだったと思うんです。で本当に 私たちも神の言葉、約束をたくさんいただいてるけども、目に見える何かの奇跡、目に見えるその印がなければ戸惑ったり、イエス様が本当にいなくなってるような感じがする。それで人々は奇跡やそういうこう癒しとか何か目に見えるものを求めて歩く人たちがたくさん出てきます。で、それをイエス様は悪い時代だと言っています。たくさんの偽預言者とか偽教師たちが現れて彼らを惑わす。で、彼らを惑わすのは何で惑わすかというと、こういう奇跡を行うとか何か印を持って人々を惑わすと言ってます。だから印を何か見れば信じるし、で、印を何か奇跡を行う人が聖霊に満たされた人だと彼らは思うわけです。でもイエス様が約束した聖霊様はそれぞれに臨んで、それぞれを神のイエス様の証人とするんであって、ある人だけに臨んで、ある人だけにすごく力を与えて、ある人だけ癒しや奇跡を行う特別なものとするという、そういう話ではないんです。だからたくさんの人はあの人の中にいる神様、その力、その身は見るんだけど、自分の中に聖霊が臨んで、自分の中にその聖霊様が力を持って、自分を通してイエス様の証人にさせるということはなかなか信じ期待しないんです。でも神様の御言葉は誰かさんのためじゃなくて、私のために、私に語られた言葉だということを私たちがわからないならば、その言葉は私に何の関わりがないわけです。聖霊が私に臨み、私に力を与えて、私がエルサレムにいてもサマリアにいてもユダヤどこにいても、地の果てどこにいても、どんな場合でも、その聖霊様が私をイエス・キリストの証人として生かしてくださる。あなたはそうなりますとあるから。で、私はそうできるものなんだ。私の力、私の知恵じゃなくて、私の力と私の知恵となってくださったイエス様が、聖霊様がそのようになさせてくださるということを私たちが信じなければならないんです。たくさんの人が、私にはできない、人間の力でできる人は誰一人もいません。私だけじゃなくて誰もできないことなんです。でも聖霊が望むと誰であってもできるんです。私でもできる。私がもし体が弱い、知識がない、お金がない、何か今環境が良くない、そんなの関係ないんです。神様は寒い冬でも命を保たせて生かしてくださいます。暑い日差しの中でも生かしてくれます。風の中でも吹雪の中でも。神様が生かすと思って、生かす力を持って生かしてくださるならば、働いてくださるならば、全ての生命体が生きるんです。でも穏やかで寒くもないし暑くもないし、何の風も吹雪もなくったって、命がなかったら生きていけません。イエス様は私たちにとって命であり、道であり、真理であると言っています。で、私を通さなければ誰も神様のところに行けない。イエス様が私の中に、うちにおられるというのは、私の命としておられることなんです。イエス様が命となってくださらないならば、私たちの今この肉体にの命は日々死んでいくことにしかなりません。生きてると思っても、ただ死んでいく。生き続くんじゃなくて、結局死に到達して体は土に戻る。 それが自然なんです。それ神様が決めたことだと言ってます。もちろん死が私たちのところに臨んだのは、私たちが神の言葉、神の命から離れたからできたことなんです。でも離れたから死が来たけど、私たちがイエス・キリストのうちにとどまり、イエス・キリストが私たちの命となるならば、それは離れた神様とくっついちゃったから、また一つとなったから、命の供給が神が生きる限り、神が永遠に生きる、だから私たちも永遠に生きる、永遠の命だと言ってるわけです。永遠の命は死んだから持つものではありません。イエス様が命となれば持つものなんです。で、私はその命を持っている。それでまた私たちの道というのは、自分はこうしたい、ああしたい、ここ行きたい、あっちは嫌だとか、いろいろあるかもしれません。どこに行けば計算合うか、もっと得なのか、楽なのか、いろいろ私たちはあらゆる道を置いて、自分のこう計りを、自分の知恵を絞って探し求めるかもしれません。でもイエス様は、私があなたの道であると言って、イエス様が私たちを連れていく、導く、そのところ、目的地は神の前なんです。私を通さなければ神の前に行けない。神様が存在する、それは神様はどこにでもおられます。でも私たちは見えないし、わからないし、その神様とのその交わるというのができないんです。いるけど私たちがわからないから。でもイエス様によっては、どこに私たちがいても、そこに共におられる神様との交わりができる、神の臨在の前に私たちが行けるんです。で、その道がイエス様、ただお一人イエス様だけなんです。だから私たちのこう行こうとする目的地が神様だったら、イエス様についていくしか他の方法、他の道はありません。よく山行くのに、この道あの道で行っても、結局行けばいいという、そういう話たくさんあります。これは人間の歩みとか、ある目的地に行こうとするのは、行く方法も行く道もいっぱいあるかもしれません。でも神の御前に行く道は、ただイエス様によってしかないとイエス様が言っています。で、真理によって、私たちがそのイエス様のうちで、その道を歩めるのに、聖霊様は全ての人を真理に導くとあるんです。だから聖霊が導く道は、全部イエス様に出会って神様のところに行く、ただその道なんです。で、私たちが道を聞くのに、よく神様を祈る時に、A という道行けばいいんですか、 B という道行けばいいんですか、そんな道、自分がこう今問題あるところで、自分がどっちを選べか、べばいいかということをよく祈り求めます。人間が困った時の神頼みといって、困ったら、水に溺れたら、何でもこう助けを求めるのは本能的なものなんです。でも聖霊が私たちを導くのはイエス様のところであり、イエス様は私たちをどこに連れていこうとするのか、神様の前に連れていこうとする。その神様は、私たちが A か B か C か、なんかそういうことじゃなくって、本当に私たちがわからない、想像もしたことない、しかし私たちになくてはならない本当のもの、本当に良いものを私たちに与えようとして、神様は私たちを迎え入れてるわけです。私たちが求めるのは、自分が持ちたいものであって、それが私たちに本当に永遠に残る、私たちのなくてはならないものでは本当はないんです。それがなくても、私たちは逆に言ったら生きられる。またそれがあっても、私たちは死ぬ。 それを私たち一生懸命求めて、それを握って、それに執着してる。でも神様が私たちに与えようとするのは、なくてはならないもの、変わらないもの、ないもの、またそれがあったら私たちが平安で、それがあったら幸せで、それは誰も奪うこともないし、本当に私たちのものとして、いつまでも私たちと共にあって、こう私たちがそれを豊かに味わえるように、いえ、それだけじゃなくて、私たちから満ち溢れて、いつも流れ、周りの人に分け与えることのできる、そういう豊かさを持って、神様私たちにそういうものを与えようとするわけです。だけど私たちが分からないから、子供が本当の値打ちが分からないから、飴だめとかおもちゃとか自分の欲しいものばっかりねだって、ちょうだいちょうだいというのと同じく、私たちは自分の欲を、自分の欲しいものをこう求めて、それについて、それを必死に神様に祈って、それをくださいと言うけど、本当に神様が私たちに与えようとするのは、私たちが求めなくても与える神様なんで、なぜなら私たちを作り、私たちをよく知っていて、私たちを祝福し、私たちに本当の幸せを与えたいと思っている、そういう神様ですから。その神様が私たちに与えようとするのは、平安であり、喜びであり、また本当に清さ、義であり、また私たちが変わらない神にあって、いつも自分の力じゃないけど、神の力によって、自分のものじゃなくても、神様が与えるものによって、私が何かできなくても、神がさせてくださることによって、私たちが世の中の全てを持ったことよりも、全てができること思う、そういう思いよりも、もっとさらに豊かなものを持ち、また本当に人ができないことを神がさせてくださる、それができるようになっているのが私たちなんです、聖霊によって。イエス様がよみがえって弟子たちのところに初めて現れてくださった時も、あなた方に平安があるように言いながら、あなた方を世に使わしますと言います。お父さん、神様が私をこの地上に使わしたように、私もあなた方を世に使わしますと言いながら、あなた方聖霊を受けなさいと言うんです。息を吹き込んで聖霊を受けなさいと言ってます。だから聖霊が私たちに命として入り、力として入り、その方が私たちの神として望んでくださることによって、私たちは世に出て神様の御旨通りに生きることができるし、そこで勝利することができるんです。すなわち世の光、血の塩、イエス・キリストの証人として生きることができるのです。それは私たちの力いりません。ただ、聖霊様が私たちのうちに臨み、私がそれができるんだと。神様は私たちをそうさせようとするんだという、その神様の御言葉に対しての信頼と明け渡しが必要なんです。どうぞそうなさせてください。もし御言葉通りに私になさせることのできない神様だったら、本当の神様じゃないでしょう。私より強くなければ神様じゃないですよね。でも神様は清くて聖なる方だから、私たちが神様を信じなくてなさせないっていう、私たちが自分で自分の王になり、自分で自分のものとして、自分の人生自分勝手に生きれば、神様は待っててくれます。力がないんじゃなくて、神は無理やりにしない。 私たちを騙してしないし、私たちを無視してなさらない方なんです。御言葉なぜあるかというと、私たちの心がその御言葉の通りに、それを願いとして、それを本当に信じて期待して、そのようになりますように、御言葉通りに私になりますようにと言いながら、自分自身を明け渡すように神様の御言葉が先に望むんです。中に命があっても、自分が息止めたら息吸えません。いくら食べ物を与えても、自分で飲み込まなかったら胃の中に食べ物、食物は入りません。息吸わずに、食べずに、飲まずに生きられる人誰もいません。神が生かさないんじゃなくて、自分自身が言えば生きることを止めてしまうこと。神様の御言葉通りになさせてください。御言葉通りに生きようとしないことは、生きることを自分自らが止めることと本当は同じなんですよ。そうすると、肉体はパンで生きるようで、空気で生きるようでも、それは限りがあるし、ある時止まってしまいますね。だけど私たち生きるのは、神の口から出る一つ一つの言葉によるとあるんです、肉体はパンで生きるけど、私たちの魂は御言葉によって生きるんです。でも、パンも食べなくちゃいけないのと同じく、御言葉も食べなくちゃいけない。で、食べると中に入って働くでしょ、その食物自体が働いて、その働いてる証拠として排泄物が出てきます。息を吸ったら息を吐くし、で、吐くときは中にあるものが、匂いとかいろんなのが出てきます。また食物が入ったら、私たちの体にたまった、そういういらない排泄物が出てくるわけです。それによって、体から出るもの、私たちは自分の体から出てくるのに、みんな匂うし汚いと言います。でも、それが出てこなかったら、新しいものが入れません。私たちが神の御言葉を飲むことによって、食べることによって、この心の中と思いの中、全部裸にされて出てくる、吐き出される、また排泄物みたいに出される、そういうものは罪しかないんです。汚れしかありません。しかし、それが出てくることによって、私たちは神から遠くなるのではなく、そのことによって、神様の本当に私たちに与えた愛と恵み、十字架で現れた神の愛と、その十字架の威嚇が私たちに日々必要で、瞬間瞬間必要で、その威嚇によって私たちは許される、清められる恵みをさらにさらに受けるわけです。だから、罪を置くところに恵みも増す。また、たくさん許された人が神をたくさん愛す、いえば神の愛をたくさん知り、感じることができるということなんです。罪自体は悪いですね。私たちの中にある、神の前にかなわない、神様と異なる、そういう自我、そういう頑固なもの、そういう偏ったもの、汚れたもの、そういうものが出てくる、それ自体は悪いんです。だけど、それを正直に吐き出すことによって、それを私たちが神に告白することによって、私はそういうものですと言って、神の前にへり下って、本当に貧しい、そういう心になることによって、私たちはさらに大きな恵みを受けることができるし、本当に祝福って何だろう、神の愛って、いつも私に満ち溢れる、そういうのが、結局私たちがもっともっと感謝し、もっと喜び、もっと神様に近づくようになることなんです。罪自体を私たちが認めないし、隠してしまって、自分自身で解決しようとして一生懸命なる ほど私たちは神から遠ざかります。でも素直に罪を認めて、素直に吐き出して、それでイエス様の十字架の血潮により頼めば、私たちは許された喜びと清められた、そういう感激と、また神様が私を受け入れてくださり、本当に親しく一つにしてくださった、その恵みの中で生きることができるんです。だから神様は私たちを責める方ではなく、罪を示してそれを告白させるようにする、そのことは結局許し清め恵みの中に生かすためなんです。真理の中に導かれれば、私に善はない、一つもないというのは分かります。だけど善はない、一つもない私のうちに、善なる聖霊様が、神様がいらっしゃる。こっちは威嚇がないし、こっちは何の働きもないし、力もないし、知恵もないし、だけど聖霊が望むと、あなたたちは力を受ける。どういう力？神の力、清い力、愛する力、世に勝つ力、死に勝つ力、自分自身に自我に勝つ力を持つようになる。人を支配して、人を攻撃して、人を裁いて、人を死なせる、そういう力ではなく、人を愛し、人を許し、人に本当に神の思いを持って、神のその愛を持って接することのできる力、私を敵対し、私を呪う者にも祝福し、愛し、祈ることのできる力を与えてくださる。ちょっと考えてみてください。本当にどういう力を持ちたいんですか？私たち、私たちが力と言ったら、どのぐらい人に自慢し、人を支配し、どのぐらい自分の持ちたいもの、自分のしたいものができる、それが力だと思います。でも神様の力は、私たちがどのぐらいに人を生かし、人を立たせ、本当に人を育むのかということなんです。神の力を、私たちを生かし、私たちを立たせ、私たちに忍耐を持って、私たちを諦めず、私たちに良い技を始めたその神様、私たちを誰にも奪われず、いつでも離れず、最後までそれを神様成し遂げる、その力なんです。神の力が私たちに望んで、私たちがそのイエス様のように、その神の思いで、神の御言葉通りに生きた、そのイエス様のように私たちも生きられるということです。イエス様は自分の生き方を、ただ父に従って、父が死なさいということをして、父が死なさいという言葉だけを語って、ただ父に喜ばれることだけを考えて、自分を喜ばせず、自分の栄光を求めず、ただ神様の栄光を求めて、それにそれも人から栄光を求めず、人から称賛されることを求めず、ただ神様の思いをそのまま自分の思いとして持ち、それ神様の喜ばれることだけをした。私が神を愛することは神の戒めを守ることだったと、イエス様は証ししています。そうしながら、私があなた方愛したように愛しなさい、あなた方を許したように許しなさい、父なる神様がイエス・キリストのゆえに私たちを受け入れたように、互いに受け入れ合いなさい、それが神の栄光ですと、イエス様は言うわけです。私たちがエルサレムだからできるし、ユダヤだからできるし、サマリアだからできない、もう地の果てだったらできない、そういうものではないということで、聖霊が望めばどこでもできる、いつでもできる、 また神様は私たちに、聖霊が私たちにイエス様のことを教えて、私たちにイエス様の中に、真理の中に導くことだけじゃなくて、イエス様が私たちに言った言葉を思い出させるとあります。どんな時どういう言葉を語ればいいのか、自分で考えたりなんかしなくても、聖霊が私たちのうちにあって語らしめてくださる、語らせてくださる、たくさんの今説教する人たちが自分が準備して自分が語る言葉を語っています。すごく立派ないい言葉とたくさんの知識を用いて組み合わせて立派な説教をします。でもそこに神の心が抜けてるならば、そこに神の力が働かないならば、それは本当に何の身も結びません。語る者自身にも何もならないし、聞く者も、ああいい言葉聞いた、あそうだなということで終わってしまうならば、それ私たちが本当にいい映画を見たり、いいなんか本を見た、そのぐらいにしかなりません。それは私たちを変えることに ならないし、私たちの人格の中に、私たちの生活の中に、本当に罪を告白させて救いの喜びに恵みの中に生かすことできないです。何を食べようか、何を着ようかじゃなくて、何をどうしようじゃなくて、本当に聖霊が望まれてイエス様の証人として私は生きるんだと。こんな時はイエス様はどう思ったのか、どうしたのか、どうした方が神様が喜ばれるのか、悩むのではなく、自分で考え込むのではなく、しかし常にそういう姿勢でそれを神に聞く。たくさんの人が神様に喜ばれるだろうと思って自分で決めてやることたくさんあるんですよ。もちろん神様に喜ばれようとするその思い自体はすごくいいことなんですけども、私が周りの人たち感じる時があるんですけども、私が好きだから私がいいだろうと思って一生懸命私のためにしてくれる時、受けるのには受けるんだけど、すごく困る時もたくさんあるんですよ。言えば私が食べ物、これが美味しく食べてこれが良かったならば、あの人はあれが好きなんだと覚えて、それをいつもやってくれる。でもいつもそうじゃないでしょ。またそれだけじゃなくて、今お腹いっぱいだったらそれが今食べられないわけですよ。自己流で神様に良くしようとするときに、私たちはよくピント外れのことを経験します。人々にも自己流で愛し、そうするとかえって相手に負担にかけて相手を困らせる場合もたくさんあるんです。それは、心自体は悪いことじゃないかもしれませんけど、言えば方法が悪いんです。なぜ悪い方法になったのか、自己流だからなんです。だから神様は聞きなさいなんですよ。いつも私に聞きなさい、私についてきなさいで、私に聞きなさいで、で聞いた通りにしなさいなんです。だからイエス様も自己流でやるんじゃなくて、神様がしなさいということだけをしたと言うんです。で私たちがイエス様よりも立派で、自分の経験と自分の知識と、また人々のそういう話の中でそれについてやるなら、結局は喜ばれるところじゃなくて、人に迷惑になったり、神様にもピント外れなことがたくさん出て、私は神様に良くしたのに神様は私に応えてくれないというような、そういう本当に矛盾な結果になるんです。神が私たちに備えて私たちに与えるものは、すでに私たちが求める前からあるんです。 いえ、すでにくださったんです。だから私たちにそれを味わっていきなさい。で、味わっていけるのは食べなくちゃ味わえないんです。御言葉通りに従って生きることが味わうことなんです。食べることはまずはその御言葉が神から出た本当に私のうちに入れるべきものだということを知らなければなります。聖霊が望むと力をもらう。だからそれを私たちが信頼していただいたら、私には力があるんだということです。私がイエス様を信じてそんなに経たない時に、いろんな生活の中に予期もしなかった辛いことがたくさん出てきました。特に日本で外国の暮らしで、そこでお産して子供を産んで、その中で身動き取れないところでいっぱいいろんなことが起きてるから、その時に神は耐えることのできない試練を与えない。またそれ とその逃げ道も神様を与えてくださる。で、その逃げ道は私にとってイエス様であって、その辛い立場から私がこっちがいいかな、あっちがいいかなと言って逃げることではなかったです。なぜなら神様の備えられた逃げ道はイエス様の御言葉だったんです。それで耐えることできない試練は与えない神様の言葉を信じた時に、私にはこれに打ち勝つ、耐えることのできる力がすでにあるんだということを信じて、そのことに右往左往しないというか、そんなに怖がらなかったんです。私はこれに勝てる。なぜなら、耐えることできない試練は私にはない。絶対来ない。神様はそう約束したから。私は点々点々一人で、なんていうのかな、歩く、そういう人生を歩んできました。いつも新しいところで、いつも新しい人を会ったり、予期しないことにたくさん出会います。最も苦手なことなんです。乗り物酔いもするし、時差が変わっても辛いし、光とか音とか匂いとか、全部私の体にはすごくそういうのが応えるのに、いつももう慣れるかなと思ってまた変わっちゃうし、慣れるかなと思うと変わっちゃう。そういうような生活って体が望むわけじゃないんです。でも私にはそれに耐える力があるんだって。なぜなら神が導いていたならば。で、そこでそういう弱さ、そういう本当に自分の力ではできないんだと、自分の望みでこうやってるんじゃないんだということをはっきり知ってるから、かえって大胆に生きられたんです。私は今神様に、言葉について、聖霊について今歩んでて、こういう状況にいるから、体は辛いけど、人々は見知らぬ人ばっかりだし、慣れてないし、だけども私には聖霊の臨在があって、天が開かれてる。私の逃げ道がいつもあるわけです。私には人から見たら自分の殻の中に入ったように見えるかもしれないけど、そうじゃなくて神の御胸の中に抱かれる、おんぶされる、その懐の中でとどまっていることのできる、そういう、言えば私が台風の中の目の中で生きてきたというけど、その目の中の平安があるわけです。そこが本当にエルサレムでもユダでもサマリアでもどこでも構いません。でもね、私はどこにでも本当はイエス様と共に行きたいと思いました。だけどもイエス様はどこにでも連れて行くわけじゃないんですよ。私は世界どんな地でもどんなところでも行きたいというのは今もあります。行きますとも神様に言います。でも今何十年こうやって信仰生活をしてみると、神は私の弱さをよっぽどよく知っている方。それで本当に 辛いと言いながらもちゃんとそこに神の守りがあって、で助けがあって、そこで神様の支えがあるのをずっと経験してきました。
アメン。
アフリカ行く人はね、アフリカ行ってもちゃんと生きられるような体力とそういうのを前から持ってる人なんですよ、大体。ただ死なせるのが目的じゃないから。もちろん子供とか全然私たちは理由もわからないし理解もできない、そういうのたくさんあります。だからこれは一つ真理だという、そういう話ではありません。でも神様が私たちを生かし立たせ、そこにあってイエス・キリストの証人となって生かす、そういう目的を持って神様が導く時に、私たちがそこでそのイエス様の証人となるようには神様は保証してくださるということなんです。弱いから変えて弱い人たちと会うし、私が弱いから助けてくれる本当に神様の備えた天使たちに出会えるし、弱いから困ってるから自分の力、自分の持ってるもので生きられないから、私はたくさんの神の備えられたものと、また供給されるそういう神の御手と神の備えられた人々に出会いました。それはどこにいても私は大丈夫という、そういう信仰をもっともっと確信を持って大胆に生きるようにさせたし、また人々にもそれを本当に確信して言えます。イエス様が共ならばどこに行っても大丈夫。聖霊が伴っているから、私は永遠にあなた方と共にいると約束したイエス様。あなた方を孤児にはしません。聖霊はあなた方を離れず、見捨てず、常に伴ってくださる。私はあなたの味方なんだ。私があなたのその弁護をしてくれる。私があなたに力だし、私があなたの命だし、私があなたの知恵だし、私があなたと共にいれば、あなた方何も心配することもないよ、恐れることもないよ。私が義の手で、私があなたを捕らえて、私はあなたを決して誰にも奪われない。神様のその愛の絆は私たち一人一人に今届いてます。それを着るものは、着る人は、そういう出来事は絶対ないとあるんです。過去にも現在も未来も。それを信じるならば私たちは体験します。その言葉通りに神様がそうしてくださること、それはイエス様を信じてイエス様と共に歩む楽しさです。私たちが心がよく通じ合う人と話しすると楽しいですね。言葉がつきません。もう警戒もないし、測ってなんか失敗したかな、あれ、彼がどう思うかなとか、そういうのもないし、心が心で語り合ってそれが通じ合う。神様と私たちがそういう関係なら私たちは寂しくありません。私たちは絶対一人にはなりません。私たちイエス様に会って一人になれないのがそれぞれみんななんです。なぜならイエス様が共にいてくださるから。イエス様と離れれば一人かもしれませんけど、イエス様と一緒ならばイエス様と一緒なんです。うちの妹が旦那さんが急に脳出血で死んで、本当に健康な人がもう一晩で死んでしまいました。家族が何の備えもなってないし、そのお父さんの旦那さんの死に対して予期もしてなかったんです。共に銀婚式の 旅行に行こうよとして、お弁当作って明日朝出発しようという、その晩に死んだから。会社休んで、久しぶりのその休暇を二人で楽しんで、老後に共に生きる、そういうところ見つけに行こうと言って、そういう時に本当に行ってしまったんです。でその時に神様が妹に言いました。あなた方が辛いとか悲しいとかいろんなこと全部言っていいと、しかし一人だというな、私があなたと共にいるから、あなたが私と離れてどうやってこれを乗り切られるのか、だからあなたは一人だと、自分しかいない、神様を否定し神様から離れたように、それだけは言うなと言いました。それは逆に言ったら、それだけは思うなということでしょ。イエス様がなんでそう言ったでしょうか。私たちがそうなりやすいからなんです。見えない神様、私たちは認めずに、いつも私は一人だと思いがちだからです。部屋で一人だって、私は一人で寝てる。神様、私たちが一人だという言葉一番嫌うんです。私はイエス様と今一緒に寝てる、私は今イエス様と一緒に座ってる。私、ある姉妹が離婚されて一人で寝てるのに、いつも夢でこうなされるというか、よくない夢を見て怖がるんですよ。それで私がこう祈ってやりながら、今一人で寝るんじゃなくて、イエス様と一緒に寝てるよ、イエス様のその胸の中に抱かれて、今横になって一緒にイエス様と寝てるんだということを、あなたが信じなさいと言ったんです。それから彼女、そういう悪い夢見なくなりました。私も主人と離れて一人で出て、一人で生活して、一人で旅して、そういうのをたくさん今二十何年過ごしてきました。でも私一人でいるという思いないんですよ。なぜならイエス様と一緒だから。一人になれない、私たちは死ねない、永遠の命持ってるんです。私たち力なくてとかそういうので心配する必要全くないんです。力持ってるんです。知恵持ってるんです。イエス様が私たちの知恵となったなんです。神様の御言葉通りに生きるための全てを私たちはすでに持ってるんです。聖霊様が望んで今もいらっしゃるから、私たちが全然無視して使わずに認めずに、どこにいらっしゃるのかもわからなくてそう生きてきたとしても、聖霊様は私たちの中にいらっしゃるんですよ。今どうぞ私の王座に座ってください。私の力、私の命、私の知恵、私の義、私の本当の実態となってくださいって、私たちがその中におられる聖霊様を、私たちがそのようにすれば、マリアのごとく私は主のはしためです、私は主のものです、どうぞ御言葉通りに私をなさせてください、御言葉通りになりますように、そういう礼拝者として自分自身の体を神の御前に捧げれば、神はそこで乙女でもイエス様を身ごもり生まれるようにしたごとく、何一つ根拠のない私たちの中でもイエス様は生きて働いて、イエス様の御品性と、イエス様の力と、イエス様の知恵と、イエス様のそういうなさるすべてのことは私たちを通して現れるということなんです。それが証人となることなんです。証人は経験しなくちゃ、その触り見て何かを聞いてやらなくちゃ証人はなれません。イエス様は今も、聖霊様は 今も私たちに見られる方であり、聞ける方であり、触れる方であり、私たちが感じられる方、共にいられる、おられることを私たち感じる、一緒に寝ることを感じる、私が部屋でこそこそ何か一人でやるんじゃなくて、そこにイエス様が見ているし知っているということを私たちが感じる。寂しいし心細い時は頼るかもしれませんけど、勝手にしたい時は一番消したいのがイエス様でしょ。私たちはこの人生いつまで生きるか分かりません。どういうものをこれから私たちの生活の中に本当に波のごとく寄せてくるか分かりません。どういうものに出会いくるかも分かりません。目先が私たちは分かんないんです。だけでも分かることは、聖霊が私たちに臨み、私たちは力を持ってイエス様が私の命となり、真理となり、道となって、私たちは死ぬことなく、裁かれることなく、本当に神の愛と恵みの中にあって、天になったごとく地にもなさせた前が、私たちのうちに天国が望んだことを私たちが味わって生きることができる。いえ、それだけじゃなくて表しつつ生きることができるということ、味わうことは自分だけど、表すということは、いえばよく食べて健康に生きれば健康な姿って出てきますよね。よく育つとか顔色がそうだとか何かができるとかありますよね。それみたいに私たちを通して神がなさせることが身として現れる。私たちはそれぞれそのために神に選ばれて、そのために神に使わされて、そのために今生かされている者たちです。それぞれ立場が違っても、また昨日と明日が立つところが違っても、聖霊様はどこにあっても同じく同じ力を持って、私を愛する者は私の戒めを守ります、私のを愛する者は私の言葉の中にとどまります。愛する者といるのは辛くありません。何か無理やりじゃないんです。そうしたくなるものです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、命を尽くして、神を愛する者、それは神と共にいることが本当に喜びであり、感激であり、感謝であり、楽しみである、そういう人でしょ。愛する者といるんだから、他はいらぬ。天と地のどこにもあなたのような神はどこにいますか。神様は私たちに悪いものを与えることないんです。毒を与えることないんです。また私たちを困らせたり、私たちをいじめたり、いたずらしたりしません。神は私たちに真実な神様だし、憐れみ深い神様だし、また神様は何よりもその御言葉語った通りの約束を守ってくださる方なんです。私たちが自分が約束しておいたことも忘れたり、守らないことも気づかなかったりするけど、神様そんなことありません。その御言葉は口から出ると必ずその通りになる。私にもその通りになる。で、私たちは希望があるんです。御言葉があるから、私たちのうちにでもそのように神様なす。一日一日が期待というか、神様が昨日よりまた本当にもっとさらに私たちを神に近く、また神の力と神の恵みと神の愛をもっともっと深く味わえるようにしてくださる。 さらに冷めていくのではなく、さらにもっと神を愛し、さらにもっと恵みを味わい、もっと豊かに感謝が満ち足りる、賛美が絶えない、そういう私たちとなさせてください。それが祝福なんです。心が喜んで、心が幸いを隠せられない、それが幸せでしょ。世のどんなものも私たちをそのようにはさせられません。飴玉を舐めるときは甘いけど、ね、飲み込んじゃったら忘れるみたいに、世のものはそうです。でも神のものは中から出て泉のように、川のように、海のようになる。私たちがそういう豊かな神の愛と恵みをすでにいただきました。聖霊によって毎日与えられた最高の日、最善の日、もっと深く、もっと本当に神様のその愛を強く感じて、感激して、私たちのその幸いな日々が、幸いな人として生きるその歩みがもっと強くなれるように、神様は私たちを祝福するんです。そのために聖霊様は望みました。そのために聖霊様は私たちの中で今日も共にいらっしゃいます。それでまた今日も語ってくださいます。あなたたちはイエス様の証人だよ、世の光だよ、地の塩だよ、私が望んだからあなた方はそうなるよって言ってくださいます。その御言葉に対してアーメンと答えられる私たち、その御言葉通りに私にもなりますように、そういう献身する告白が私たちに今御前に捧げられたら幸いです。お祈りします。天の父様、感謝します。本当に私たちがどこにいても神様共乗ってくださり、どんな場合でも、どんな時でも神様私たちに共なり、御言葉通りに生かしてくださるから感謝します。それを私たちが忘れずに信じ続け、信仰から信仰へと歩めるように、神が備え与えてくださったすべての恵みを私たちが味わって、忘れずにもっともっと深く味わり、また分かち合うことできるように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。